ながら日経。7月23日土曜日、担当パーソナリティは DJ のびーです。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間、土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。東京市場は休場でスタートした今週、アップルが人材採用を抑制するとの報道が伝わったことで、アメリカ企業の業績への懸念が広がる流れ、ダウ平均は下落して始まりました。ただ、アメリカの大手金融機関に続いて予想を上回る企業決算が相次いだことから、株価はその後上昇。東京市場でもハイテク関連銘柄などを中心に買いが強まる展開。一部で取り沙汰された月末の FOMC で 1% の利上げとなる可能性について否定的な見方が優勢となったことも投資家心理を改善しました。ただ金曜日のニューヨーク市場は軟調。アメリカの購買担当者景気指数が市場予想を下回り、好況と不況の分かれ目とされる50を割り込んだことから、アメリカの景気先行きに対して警戒感が広がりました。為替相場でもドル売りの流れ。ドル円は一時135円台半ばまで下落して週の取引を終えています。週末終わり値、日経平均は先週末から1126円19銭上げて 27,914 円66銭。ダウ平均は先週末から611ドル03セント上げて 31,899 ドル29セント。ドル円先週末から2円50銭下げて136円ちょうど付近。ユーロは 1.0215 付近で週の取引を終えています。ここからは日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたします。はじめに、東京エレクトロン、賞与上積み300万円超に、人材流出防ぐ。半導体製造装置大手の東京エレクトロンは、夏の賞与を平均30万円上積みします。国内外の一般社員が対象です。好調な業績が続き、すでに支給した夏の賞与は国内トップクラスで、上積みを加えた合計の支給額は300万円を超える水準となります。半導体業界は世界的に人材の争奪戦となっています。待遇の向上で社員の流出を防ぎ、優秀な人材の獲得も狙います。コロナ対応、緩和へ半歩。待機最短3日に、医療確保が前提。政府は昨日、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の待機期間を、検査で陰性なら最短3日に短縮すると発表しました。昨日は全国でおよそ19万5千人の新規感染者が確認されました。連日最多更新が続く中でも行動制限の強化ではなく、対策の緩和に半歩踏み出しました。病床の確保や検査の拡充で、必要な医療を受けられない患者を生まない取り組みが課題となります。無宗教式で簡素、厳粛。安倍氏国葬、服も強制せず。政府は昨日の閣議で、銃撃を受け死去した安倍晋三元首相の国葬を9月27日に都内の日本武道館で開くと決定しました。松野官房長官は閣議で、無宗教形式で簡素、厳粛に行うと述べました。記者会見で、国民に政治的評価や喪に服することを求めるものではないと話しました。 KDDI 通信障害、保証は数百万人。28日に総務省へ報告書。 KDDI が今月2日未明に起こした大規模な通信障害で、契約約款上の保証の対象となる利用者が数百万人に上ることが昨日分かりました。対象者には約款に基づき返金を行います。 KDDI は28日にも電気通信事業法に基づく事故報告書を総務省に提出する方針です。原因や影響規模、再発防止策を盛り込みます。29日に報告書に関する会見を開き、 KDDI の高橋社長が説明する予定となっています。日本郵便、 EV 充電実験を開始。 電力使用ピークを自動回避。日本郵便は昨日、電力需要の高い時間帯を自動で避け、周波用の電気自動車 EV を充電する実証実験を始めると発表しました。周波車両27台のうち16台が EV と導入が進んでいる晴海郵便局で9月末まで行います。晴海郵便局は年間57万円の電気代削減効果を見込んでいます。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。今週は日経平均が大きく上げる1週間となりました。月曜日はですね、休場となったんですけれども、火曜日ですね、先週末のニューヨーク市場の大幅上昇を織り込み切れていなかったということで、ニューヨーク市場は月曜下落していたんですが、日経平均は上げて始まるという形になりました。そして重大イベント、日銀の金融政策決定会合についても大規模金融緩和の維持が決定されました。この結果自体は予想通りだったんですが、決定したことで買い安心感が広がって日経平均も一段高となりました。そしてこちらも注目が集まっていた ECB ヨーロッパ中央銀行の理事会ですが、こちらも 0.5% の利上げということで、前回の会合で利上げは示唆されていたんですが、その時は 0.25% という内容だったんですね。ただ実際結果は 0.5% という中身になったということで、積極的な利上げ姿勢が示されたということからユーロがまた上昇し始めています。市場関係者の関心はですね、足元の景気がどのタイミングから下降線を描くようになるのかというところに移ってきています。今後企業決算で悪い内容のものが相次ぐというようなことになりますと、アメリカの株式市場ももちろん安泰ではありません。企業業績、そして経済指標に注目する、そんな相場が継続しそうです。今日ご紹介したニュース、より詳しく知りたいという方はタイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただくと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。さあ、今朝のニュースにもございましたけれども、昨日ですね、新たなコロナ対策というのが発表されました。岸田総理は現時点では新たな行動制限は考えていないと言明したと。これまで6回の感染拡大を乗り越えてきた、対応力を強化していると述べています。でポイントとしては、待機期間ですね、濃厚接触者の待機期間を原則7日間から5日間に短縮をする。さらに接触翌日から2日目と3日目の検査で陰性が確認されれば、3日目から待機を解除するというところが一つ大きなポイントとなっています。まあ、実際濃厚接触者がかなりの数に上ってきていて、社会インフラが回らなくなってくる懸念というものが現実化しているということからの対応のようです。でさらに抗原検査キットについては、発熱外来のある医療機関で希望者に無料配布をするということで、PCR 検査のみならず自主検査を促していくということも一つの柱となっています。でさらにワクチン接種に関しては、高齢者などを対象に今年の秋以降、オミクロン型に対応した5回目の接種を準備をしていくという方針が示されました。さらに4回目接種の対象を医療従事者らに対しても拡大をしていくということで、これまでですね、とにかく行動制限をして落ち着くまで待つという方法論をとっていたコロナ対策ですけれども、積極的に社会を回しつつ、ワクチンと医療体制の拡大、そして検査体制の拡大ということで乗り切っていこうという方針が改めて示された格好です。まあ、アメリカやヨーロッパでは、実は濃厚接触者の隔離義務というものはすでになくなっておりまして、この濃厚接触者の扱いというものは、日本がかなり手厚くなっているという状況なんですね。で、アメリカでは感染者に対しては5日間の自主隔離を求めているというところで、ここも日本とちょっと開きがあるという形なんですね。まあ、社会を回していくということを優先をした結果の規制内容ということかと思いますけれども、日本もこちらに寄せていくという方針なのかなと思います。ながら日経、明日は千春さんへと続いてまいります。また明日朝8時あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびーでした。良い週末をお過ごしください。
日本経済新聞社はラップコンテスト、日経ラップライブボイスを開催中です。 ラップはもともと社会に言葉を届ける手段を持っていない人の音楽。厳しい状況にある人々が脚色のない事実、熱い思いを訴える手段として発展してきた文化です。このコロナ禍という混乱の時代に、若者やさまざまな立場にある人のリアルな声をラップで募集し、日経が社会経済界へ熱いバイブスを持って届けます。あなたが社会やビジネスシーンに対して思うこと、訴えたいことをラップにして、ぜひ応募動画を送ってください。優勝作品には賞金100万円をご用意しています。応募方法の詳細、お申し込みはこのチャプターのリンクからご確認ください。
日経ボイスアンバサダー、そして審査員の健座390です。日経ボイスは皆さんが対象です。世の中に届けたい熱いメッセージの応募をお待ちしています。